黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー、今月は丸芋をピックアップしてお送りします。丸芋についていろいろと教えていただきます。お話は生産をなさっていらっしゃいます黒部丸芋生産組合の会長、山口隆さんです。山口さん、どうぞよろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
山口さんは丸芋を作り始めてからどれぐらい経たれるんですか？
私は2000年国体、あった前の年の1999年からです。ちょうど会社勤めが定年になりまして、その後何をしようかということですね、はい、考えていましたけど、丸芋と群馬を知りまして、これは何だろうという気持ちから、あんまり皆さん知らないもんじゃないかなということで挑戦することにしました。
じゃあもう
19年ほど。
19年、そうですか。でもせっかく始めるんだったら、どなたも作ってらっしゃらないものの方がなんかちょっとワクワクして楽しいですよね。
私もそういう気持ちでした。
ああ、そうですか。現在どれぐらい生産されてらっしゃるんでしょうか？
今は私個人としては10アールほど、作っております。
はい。何キロぐらい取れるものなんですか？
平均して600から700キログラムほどになると思います。ただ、はい、この丸芋っていうのは連作が あんまりよろしくないんで、
はい、
毎年、補助といいますか、場所、生産の場所を変えております。
そうすると今年はこちらで作ったけれども、翌年はまた違う畑でっていうことになるんですか？
そうですね。
お話伺ってると手がかかるのかななんて思うんですけど、作りやすさという点ではいかがでしょうか？
形は別としては、作りやすいと思うんですが、ただいろいろ手がかかります。
はい。
これはつる製の葉っぱが出ますので、そのつるの処理としては棚作りをします。
はい。
それも結構時間がかかりますし、芋に特有の害虫がありまして、
はい、
これが食害というのは葉っぱの食害ですね、
はい、
葉っぱをなくしてしまいますので、そういったものの防除、それから収穫になりますと、収穫後根が非常にたくさん入っております。その根をみんな取らないと、製品化にならんわけで、これも結構時間がかかりますね。
一つ一つの作業に手間がかかって、丁寧さっていうのが求められるんでしょうかね。
そうですね。あんまり機械化できないんですよね。手作業は多いです。
そうなんですね。丸芋を作っていらっしゃるその1年のスケジュールみたいなのを教えていただいてもいいですか？
黒部ではいろんな地域で今作っておりますけど、私の方は割と山あいのもんですから、猿、イノシシなどで外敵がおります。それでまず電気柵ですね、
はい、
作って猿などが侵入しないような処置を取りまして、畝作りしまして、もう植えると、
はい、
それが3月の末から4月の中頃までですね、それから芋を植えて、ちょっと芽が出てきますと、
はい、
鶴を棚の方に誘導しなきゃならないわけです ね、 花へちょうどに乗るような、巻くように、それは補助棒って言いますか、そういうものを竹の棒なり、プラスチックの棒なりで立てて誘導します、
はい、
それがずっとみんないっぺんに出るわけですから、様子を見ながらこうやって立てていきますね、はい、伸びたものから棚に届くようにと。その後今度は草も入ってきまして、草取りとかします。暑い夏にはえらい、今年みたいな晴天が続くと、多少畝の間に水を入れたりします。で、芋を掘った後、先ほど言いましたように、はい、芋の、根っこですね、
はい、
根っこを全部除去して、で製品化するというふうな工程になると思います。
そうすると春に植えて、あとはもう 夏の暑いうちはずっといろいろとお世話をされて、そして秋に収穫という流れになるんですかね。そうですね、はい、黒部座ストーリー。よく丸芋ってご自身でも召し上がられるんですか？
はい、家族ともどもみんな好きです。
どんな風に召し上がりますか？
まずあの丸芋の基本はとろろですね。あの、はい、知ってとろろにすると、これはあのご飯とかうどんとかそばに山かけにすると、その他にあのうな重でもいいし、カツ丼でもいいし、親子丼でもいいし、それにあの上にかけて一緒にかけて食べると、これはまた美味しくなるんですね。味が変わるんですね。なんて言いますか、まろやかになるって感じですね。
あ、
私の家では、ね、一番好まれるのはあの丸いもののとろろにいろいろな具材を入れてお好み焼きにすると、
お
それが一番みんな家族が喜びます。
何か入れる具材みたいなのは決まってらっしゃるんですか？
丸いもにキャベツから牛乳、卵、それから桜エビみたいなもの、ちくわみたいなもの、そういったものを全部の入れまして、ホットプレートで焼くと、焼き上がると青海苔とか鰹節、それからソースなどかけて、マヨネーズとかかけて食べると、ね、非常にごちそうな味になって、美味しくなります、
ね。あ、そうですか。牛乳が入るっていうのがすごくね、
うん、まあ、ある程度伸ばすっていう意味もありますね、はい、
食感としては、
食感とすればね、非常にもちもちした感じですね。
あ、うん、じゃあもちもちふわふわって感じですか、
ね、それの熱々って感じで、焼きたてね、
美味しい
ですね。この芋はあの、ね、好きな人は非常に好きなんですが、はい、で毎年リピーターね、はい、丸芋知ってしまった人は毎年芋を買いに来られるんですね、
はい、今後なんですけど、どんな風にされていきたいとかっていう希望はお持ちですか？
非常に高齢化って言いますかね、
はい、
年寄りがやっとるような状態なんで、会員も以前からだんだん減りになって、
はい、
今13名しかいないんですけど、できれば若い人にやってほしいんです。
うーん、
だけど最近あの稲作の方の大型化って言いますかね、収穫、
はい、
化、あるいは機械化、がずっと進んでおりますので、
はい、
一方丸芋っていうのは手仕事が多いもんで、
はい、
これはなかなか難しいなっていう感じは思ったんですけどね。
若い方たちがどんどんアイデアを出していただければ、うん、作業も何か楽になることもあるかもしれないですね。
そうですね、もっといろんな方に関心を持っていただいて、
はい、
作る方も食べる方もいろいろ興味を持っていただければと思います。
お話は黒部丸芋生産組合の会長、山口隆さんでした。黒部座ストーリー、いかがでしたか？今週は実際生産なさっていらっしゃる方に黒部の丸芋についてお話を伺いました。丸芋のお好み焼き、とっても美味しそうでしたね。つなぎで使うのではなくてメインで使う、これもまたね、魅力的ですね。ぜひ皆さんもお試しになってみてください。さて、これまでの放送は FM 富山ホームページのポッドキャストでもお楽しみいただけます。こちらもどうぞお聞きください。来週も黒部の丸芋についてまた違った角度からお話を伺います。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。